YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、9月24日火曜日、第485回 87.0MHz、学大 FM と言いますと、いつもの千本桜ホールは三田社長からのご紹介、学芸大学駅そばは、ダイニング&バールッチさんのおごり会とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週までのですね、8日日曜日にアルカス秋祭り2013、その翌週15日日曜日にも恒例の目黒区民さん祭りとね、まあ、出張放送続きだったわけなんですけども、本日は久しぶりにホームのね、ルッチさんに戻って、ゆっくりしっかりと落ち着いて放送させていただけるありがたさとともに、くしくも明日ですね、9月25日水曜日はですね、ちょうどクラウンレコードから私サンママンキーボー伊藤がメジャーデビューさせていただいてですね、丸10年といったことでね、まあ拍手もなく何のリアクションもなく、時の流れの速さとともにですね、気がつけばまあオリンピックもそんな感じでですね、やってきたり去っていったりするのかなといった、そんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらは本来ですと学 F 第2週目のアシスタントながら、冒頭での出張放送の全てにご参加いただきましてね、かつまた、今日のレギュラー放送でも、ゲストの方のブッキング並びに、自らのピッチヒッターアシスタントとしてね、ご当番といった、まあ、最近のテレビドラマで例えるなら今や学 F の半沢直樹的大活躍といったらですね、何に対しての倍返しかよくわかりませんけど、そんな本日のアシスタントといえばこちら、
竹秀和です。こんばんは。
はい、さあ、そんな学 F の半沢直樹と一緒にお送りしてまいります学大 FM ですけども、竹秀的にはここまでの印象や近況とお伺いたいところですけども、いかがでしょうか。
いや、それこそ倍返しって流行りすぎてません？
どこに行っても 倍返しですからね。
恩返ししましょうよ。
恩返しですか。
そっちの方が良くないですか。
いや、だから恩返しじゃないから倍返しなわけでしょ、あれは。要するに、
あ、そんな
やつだから、要するに
そう、
あ、そういうこうなんかこう気なくさいんじゃなくて、
そう、
はあはあはあ、
もっとね、優しい世の中にしましょうよ。
君のキャラクターにないやろそれ。
いや、ありますよ。散らかしていくんじゃないですか。
あ、散らかし、いい意味で散らかしていくと。
そう、
ちょっと鶴の恩返し的な。
そうです。
倍返し倍返しって、そのなんか倍返し10倍返し100倍返しじゃなくて
ね、人にね、その恩を後で返すようななんじゃなくてね、恩は恩で返しましょうよと。
おー、いいじゃないですか。やっぱりそういうこう優しい心の根っていうのは、はい、まだあなたの中に残されていたわけね。
片隅にね。
片隅にね。はい、まあそんなたけしですけども、はい、ここのところの、まあ、近況や印象と言いますと、
はい、
まあなんて言ってもこの前の日週にわたって、
そうですね、
雨の中での
前々回ね、
出張放送でしたけども、
前回も朝はひどかったですね。
朝ひどかったですね。でまたその前の、アルカス秋祭り、
これがまたひどかった、
雨で、
雨
でもう後半中止になりましたからね。
うん、なりましたね。
まあそんなイベントでしたけども、しかしイベント参加されてどんな印象でしたか。
いや、やっぱ外と中は違いますよね。
はあ、はあはあ。
やっぱ中は中で、ね、今日は落ち着いてるし、
やっぱりそりゃそうですよ。どうしたって
外はやっぱフリートークが強いですね、やっぱね。
うん、
環境ね、まあ、コロコロ変わっていくからね、臨機応変にね。
そうそうそう、だから僕らの仕事は、はい、そこをつないでいくのが仕事ですからね。
そうですね。
うん、
そういう意味では僕自身、まあ、フリーの人間なんで今現在、まあ、フリーのが合ってるんかもしれないし、どうなのかなと、まあ、肩をね、作らないともいけないと思うんですけど、
うん、
プライベートに関しては10月からね、結構大きい仕事入ったんで、
お、
頑張ろうと思いながら、
いいじゃないですか。
学 F のね、仕事もどんどんしていこうかなと。
大きい仕事、
結構大きい仕事入りましたね。
M1 グランプリとか。
あ、ちょっと違うけど、割と惜しいです。惜しいです。
惜しい。
惜しいです。
お笑い系の、
お笑いじゃないけど、
エンターテイメント、
なんちゃらワングランプリね。
これいいじゃないですか。ああ、そうです。
の仕事携わったりするんで。
いよいよお笑いデビューみたいな
感じ。お笑いはしません。
あ、そうです。
忍んで忍んで。
忍
んで忍んで。
ああ、そうですか。なるほどね。
はい。
とりあえず今のところそういったことで言うと、自分の個人的な、
はい、
ある種そのプロモーション情報だったりとか、
はい、
何かアナウンス的な告知情報とかってあったりしますか？
は、10月から錦糸町のバーが本格稼働と、
おりゃ
と塚のカフェも稼働させます。
お前からちょっと話聞いてますけども、そうです、お実際にオープンするわけ
です。オープンさせますね。
名前とかはまだ決まってない？
まだ告知できるレベルじゃないんで、まだできないのと、はい、あとはね、イベント好きじゃないですか、
はいはいはい、
と言いますのもハロウィン、
はい、ハロウィン
10月ハロウィン3つほど今仕事入ってるのとですね、はい、いろいろ仕事入ってますね。ありがたく
いいじゃないですか、
はい、散らかしていこうと、
散らかしていこうと、
そうですね、
ほうほうほう、まあ、そういった部分で言うと、これからいいシーズンになってきたんで、
はい、
いろんな部分で、まあ、そういったイベント、また企画みたいなことをどんどん充実させていこうじゃないかと、う
んね、それこそ学 F のイベントなんかもね、ぜひ作っちゃって、はい、10周年記念、豆腐マン踏まえ、
今日もなんかこれちょっとレジュメみたいなのね、
はい、
いろいろ作ってくださったみたいで、
ゆくゆくまたお話しましょうか、
はい、ぜひぜひ
ぜひぜひお願いします。
今日はまあしかしなんといってもね、
はい、
たけしからのまたまたご紹介ということで素敵なゲストの方、ね、しかも私ちょっと楽しみにしてるのは同郷のね三重県の伊勢の方の出身の方だということなんで、
そうですね、
またその辺のちょっとお話もね、じっくり楽しく伺ってもらいたいと思いますけども、まあ、ファッションの方は君にちょっと任せるんでそこはね、
ほう、
ゲストの方ファッションいけるでしょ。
大丈夫ですよ。
じゃあお任せ
お任せください。だってにアパレルも経験してないですよ。
ああ、そうですか。
はい、
はい、分かりました。じゃあ、それ楽しみにまた当たるようにしておりますので、そんなことで本日の学大 FM ぼちぼち元気に明るく楽しく始めてまいりましょうかね。それでは、いつものサンママンことキーボー伊藤と、
竹秀和の
学大
FM!
ちょっと走ってるで。
プッツッツッツッ。
はい、どうもありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。そんなこんなで本日も始まりました学大FMですけどもね、まあ、ありがたいことに、テーブル席のお寿司お嬢様からもねお食事しながら拍手をいただいたりまたカウンターのね、ダンディーな彼からも拍手をいただいたりしながらですね、学園放送今日もスタートということですけども、久しぶりにちょっとこうスタジオに戻っての放送、
そうですね、
やはりこう落ち着いてできていいじゃないですか、そこ
そうです ねじっくりね喋りますよね。
いやもう2日間って2週にわたってさ、
はい、
いやもうそこはねたけしに改めて、
はい、
本当ありがとうって言いたい。
いえいえいえいえ、
よー頑張ってくれた。
疲れましたね。
大変やったよ。
ヘトヘトヘト。僕もも
う私はこれ8年目黒三幕で8年、
はい、
これ学年ライハルで10年でやってますからね、
うんうん、
だからまあそれはそれとして頑張ってきたわけですけど、
はい、
君本当によく付き合ってくれたんで、
いえいえいえ
ありがたいなと思ってるんで、さっきのね、
はい、
バイオリンのほら坂本さん電話あったじゃないですか、
はい、
でまあ今日楽屋やってること知ってるしね、
はいはい、
でまた今ちょっと彼にその楽屋のホームページ関係のことで今お世話になってるわけですよ、彼もこういろんなこう技術を持っておいてたりするんで、うん、
ホームページとかね、
何を言いたいかというと、あの今週だからこれから楽屋でしょって言うから、
はい、
いやそうよって、うん、タケちゃんと一緒にやんねんって言ったら、えまたタケちゃんですか言ったぐらいから彼にしてみれば、まあ、たけをようやるなと、たけしがよくやるなという印象なんじゃないかなと、
はい、逆に大丈夫なんですか、僕で、成り立ってますか、もっと素晴らしい方いらっしゃるんじゃないんですか、
いやいや、埋めていただくだけではありがたいです、
いや、お見合わせになってるのかどうなんか、
いやいや、ありがたいです、先生ね、また今日は素敵なゲストのね、もう伊勢美人に連れてきていただいて、うん、まあ、楽しみじゃないですか、
ね、ぜひぜひ、この後ね。
はいはい、まあ、そんなこんなでゲストの方もね、その感じのこととて、はい、サクサクと本日のカッターのメニューの紹介から始めてまいりましょうか。まず最初にいただいておりますのは、群馬県ロングサンドホテルオーナーの砂賀博人さんからいただいてますね。29日は前橋市で開催される自転車レース赤城ヒルクライムに、販売店で参加しなくちゃならないので、難しいです。出張ラジオすごいですね、楽しく聞かせていただいてますということでね、群馬でご視聴いただいてる。ロングサンドホテル、うん、ホテルのオーナーさんやっておいでなんですけど、私の昔なじみの、音楽仲間で、
はい、
もうハードロッカーなんですけどね、もともとがそれが、まあ、オーナーシェフをやっておいでだということで、群馬の前橋で
ほう
やっておいでなんですけども、この前のそれこそイベントの、
はい、
アルカス秋祭り、
はいはい、
ご一緒したあの出演者のケンネルさん、
あ、はいはいはい、
彼があのほら、例の近藤房之助さんたちと一緒に、うん、
はい、
あの踊るポンポコリンの、
はいはい、
要するに群馬の方でライブをなさるというので、
はい、
でそのことを知って、まあうん、あの彼がその須永さんが、須永君が、群馬で、まあ、頑張っておいでなんで、彼自身に、まあ、言ってもらうのもそうだけど、どっかで音楽的なことでね、つながるんじゃないかなと思って、で彼にお声をかけさせてもらって、最近知り合ったそのケンネルっていうバンド、よかったやん
か。そうですね、かっこよかった。あれかっこよかった
でしょ。
かっこよかった。
だからどっかでまたそのネットワークでつながったりとか、はい、彼ももうご当地の名士で、
はい、
あの音楽的にもそのゆるキャラで今コロトンっていうのをやってるんだけど、
前回流しませんでした
っけ。流した
結構な歌ですよね。そうあれ結構知りたい。
スナッシーとか、
はい、
何今、まあ、
小さいおっさんとか熊本とかね、
あの人だとほらお茶の CM あるよ、
うんうん、
ある意味コロトン出てんのよ。
へ
え。それの彼はテーマソングを書いてるわけ。
あのテーマソングすごいですよ。
うん、そう
強烈でしょ。
今日も
びっくりした。
今日もちょっとおかけしたいんですけどね。あ、はいはいはいはい、まあそんなことで群馬にそのケンネルさんが行くので、まああの彼ももう向こうで音楽人としても、
うんうん、
もう地元の名士としてもご活躍なんで、うんうん、どっかでつながればいいなと思ったんだけど、もうそもそも彼がそういうんじゃ地元で忙しいので、
はい、
なんかあの前橋でって、まあ、自転車がなんかあの競輪とかそういうのあるのかな、レースとか。
多分ね、明かり昼くらいも結構有名なとこですもんね。
ほうだからそこに絡んでるらしいので、
はい、
申し訳ないけどそのライブに直接お伺いしたりとか、
はい、
あの絡むことはできないんだけども、まあ、よろしくと。でまあ、出張ラジオをほらいつも聞いてくださってるからね、
うんうん、
まあ、そういったことで大変こう、またいつかそういうつながりができればありがたいなと思ったりしてるんですけどね、まあ、アルカス秋祭り、まあ、こちらもイベントもあればあちらもやっぱりイベントありますから ね、
そうですよね、
お互いに頑張っていきましょうといったところでございますね、はい、さあそんなこんな続いて、
はい、広瀬純子さん、
はい、
キーボーさん、今日は放送終了時も含めて、何度も遊びに行ってすみませんでした、
はい、
もしよろしければお友達リクエストご了承ください。
はい、これはもう、ね、あの逆にと言いましょうか、先ほどのがアルカス秋祭りだとすると、はい、こちらは目黒さん祭りの方で
選手の、ね、
はい、お声かけていただいた、ちょっと名前フライヤーまでいただいたのにあの持ってこなくて、またそのユニットの名も失念してしまって申し訳ないんだけど、コーラスグループの
ね、
お嬢さんですよね。
いらっしゃいましたね。
はい。で、まあ、お声かけていただいて、覚えてます
。
うん。で、まあ、目黒のパーシモンで、なさったりとか、
はい、
で、まあ、いろいろとそういうコーラス、目黒さん祭りと同じ歴史ぐらいですから、最初からずっとやっておいてたわけだよね。相当キャリアをお持ちのユニットだと思いますけども、また追って、学園風にゲストで来ていただいたりとか、あるいはそちらのまた音源もねおかけさせていただく機会があればと思ってますんで、フェイスブックですか、
はい、
あのなんかお友達になってくださいみたいなことでわざわざお声かけていただいたりしてるんで、今後とも一つ広瀬さんどうぞよろしくお願いしたいと思います、
はい、
さあ続いて、僕が雨男でないことが証明されて嬉しいアルカス秋祭り2013実行委員は浜本則弘さん、冗談を去っておき、お話をするのはもう喜んで、しかしそんなご期待いただくほど大したことはできないと思いますよ、かっこ笑い。またプロデューサー的というところでは豆腐マンの PV はあるんですよね。こういうことをやりたいけどどうやったらやれると思うとか、そういったことでの方向で動く人なので、そのあたりで何かお手伝いすることがあればお力になりたいと思いますといったことで、これは前回のまたまたアルカス秋祭り2013でご一緒させていただいた実行委員の浜本さん、言っても不動産屋さんだからね。
そうですね。
あの不動産屋さんがいきなり俺が歌ってた時に格をいじり始めたのにはびっくりしちゃったけどね。
僕も助かりました。ありがとうございます。ほんまに。
自分がさすがに音響とかいじれないでしょ。
一切知識も興味もない。
興味はちょっと持ってもらわなきゃなんけども、あれやっぱり人は見かけによらんっていうか。
ね、
何かやっぱりそういう
学生時代にねやってたって、ね、
そうらしいんです
よ。おっしゃってたから、ああ助かったと思いながら僕もね、
ねえ、マイクスタンドのあれからスピーカーのもう位置から、ねえ
ね、
え
あの時僕もどないしようかな思って穴があったら入りたいな思いながら、
まあ入ってきゃよかったんやけど
ね。
いやいや実際に冗談抜きして、
いやいや
本当に大活躍でしたからね、はい、まあ本当にそういった部分で彼のほらプロデューサーの能力的なことも踏まえて、後でお話聞いたら、
はい、
やはりそういったことはお好きだっていうことなんで、
ね、僕もメッセージでやり取りさせてもらったんですよね。
あ、そうですか、はい、はいはいはい、だからそう豆腐マンについてもね、
ええ、
まあ、目黒さんママに続く新キャラ、 はい、ザ・豆腐マンですよ、うん、その豆腐マン の, そのプロデュースあるいはそのプロモーションに関して、
はい、
何かこうアイディアとか、
うん、
ご協力を ご協力願えないだろうかというふうなことでお問い合わせさせてもらったら、
はい、
意外や意外ね、目黒にね十分庵っていうね、
うん、
あの引き売り豆腐をやってるおいでの
引き売り
引き売り。
あ、引き売り豆腐。
豆腐の引き売りやってるところがあるんですよ、はいはいはい。その方とお友達だっちゅうから、
で
これはこれでまた面白いなと思ったりして、で、また、その、浜本さん、浜本さんで、そういう、なんていうんですか、お豆腐屋さん関係のね、
はい、
不動産屋さんだから、いろんなところでネットワークがあれば、その豆腐屋さんのこう、通じて、そこのお店の、店頭でやらせてもらうとかね、
はい、
そんなこともあってもいいのかなというようなことで、まあまあ、近々にできたらそういうお話させてもらいたいと思ってるんで、
はい、
まあ、よかったらそのたけしの方でも、そんな豆腐ソングつながりの企画についてどんどんとまた ね、あの練っていただくことについて加わっていただいて、協力いただけたらというふうに思ってますけどね、
はい、
さあ一方こちらはお芝居関係の お知り合いの方ですね。
はい、サンマが食べた季節になりました平市博さん、
はい、
おととい、1ヶ月半に及ぶシンガポール、マレーシアでの公演を終え無事帰国いたしました、はい、日本食欲求と食欲の秋がベストタイミングで押し寄せております。この度出演しております映画が、高知でのロードショーを終え、ただいまようやく東京で公開中、月の下まで、場所はユーロスペース、ロードショーは9月27日金曜日まででございます、詳しくはウェブなどにてご覧くださいとのことをいただいております、
はい、学芸風に、まあ、過去ご出演経験が、まあ、何度もおありの、女優さんで、
はい、
まあ、シンガーで、エンターテインメントの平市博さんなんですけども、シンガポールでなんと公演をやって、
はい、
でまあ、帰ってこられて早速またこういうメールをいただいたということなんですけど、うんうん、今映画をね、
はい、
上演しておいでだってことで、
誰、
だっけな、いやもうすごく最近でも名前が出てこないんでね、あれなんだけど、えらい高名な方が舞台挨拶来られるって言ってましたよ。役者さんなのか、誰だか、そうそう、リリー・フランキーさんクラスの方がその舞台挨拶に来られるとか言ってましたよ、
はい、
うんうん、だから、まあ、それこそ平市博さん並びに月の下までという、ね、映画作品らしいので、どうぞ皆さんそちら辺の方を検索していただいて、興味と関心があることは、まあ、どんどんと出向いていただけたらなというふうに思っておりますし、平井さんの方もまたお時間、ね、ご都合許される限り学芸府の方に遊びに来ていただけたらと思います。そんなシンガポールつながりでいただいておりますのは、モラトリアムパンツ主催橋本明弘さん、シンガポール公演から帰ってきました。帰ってきてすぐなぜだか新宿でコントします。若手注目劇団のモラパンクロスプラフさんかな、クロス多数一の3団体合同コント公演です。日程が9月25日から28日、料金一般2000円、高校生以下1500円、会場の方が新宿、これは眼科画廊地下って言うんですね。よろしくお願いします。こちらがだからまさしくその先ほど平井、千尋さんがおっしゃってたシンガポール公演に、平井さんと同行されたって言いましょうか、彼が主催のモラトリアムパンツさんに、まあ、むしろ平井さんが同行されたという方が正確なんだよね。この橋本さんっていうのは座長だから、まあまあそんなことで、平井さんもさ、あの橋本氏も帰っておいでになって、早速日本での活動をまた再開されたといったことでしょうね。たけしも、
はい、
いろいろ顔の広いところと、またそういうこうネットワーク、あちらこちら、
はい、
そういうつながりとか広がりがある部分でいうと、シンガポールあたりどうですか。
シンガポールのマリーナベイサンズってあるじゃないですか、ホテル3つあって上に船つながってるとこ、
ありますね、
はいはい、有名なね、スマップとかが取材で僕も1回行ったんですけど、そこの日本総代理店の方仲良し、
シンガポール行ってんだ自分も、
はい、行ってます、はい、
行ってるね、
のスイート泊まりました、
あれやりますね、
タダで連れていただいて、
あんたみんなタダやね、そこね、
お金かかない、
お金かからない、
かからない、
ね、はい、はいはい、まあまあこの世当たり上手が、まあいいじゃないですか、
ね、シンガポール
綺麗な街でしょ、
綺麗ですよ、
ね、
はい、また近々行こうかなと思いながら、誰か連れてくれへんかなと思いながら、
ああそうですか、まあしかしそこは君のキャラクターの良さだからね、まあ羨ましいところですよ。
ふわふわと。
ああ結構じゃないですか。
しておりますよ、相変わらず。
はい、もう3万万これ飛行機乗れませんのでね、この格好で。
そうでしょうね。船のいけすの方ですよね、どっちか言ったら。
ほら、それ上手やな。それ上手だよ、ね。
ありがとうございます。ね、危険物ですもんね、これ。
やかましいわ、ほっといてくれ。まあまあ、そんなこんなでね、高橋本さん、また学芸の方にも遊びにお出かけになっていただきたいと思いますし、はい、コントの、何ですか、お芝居って言いましょうか。
舞台ですかね。
舞台の方ね、ご成功、ご記念、ご期待申し上げております。はい、続いて。
学フェフウェブについて、尾崎映画社の尾崎勝之さんですかね。はい、学F ほか、3つのドメインの DNS をプライマリードキュメンタリーネットワークサービス、セカンダリ DNS に変更してください。うん、変更設定後、遅くて2日ほどで切り替わりますから、設定変更後、2日ほど待っていただいて、更新を再開してくださいとのことですね。
そうなんですよ。
ホームページね。
学F のホームページ、
はい、
私その他にも、なにわ金融道場っていうサイトと、
ええ、
で自分のオフィシャルサイトのやるじゃんオフィスっていうのを3つやってるんですよ、
はいはいはい、
これ今3つとも機能してないんですよ。
あかんやん。
いや、あかんやって、これ
かん
だって分かんないですもん、これ私正直言って、これもともと電の地方でね、
うん、
電の地方、電の地方言うておれないんですけども、
はい、
これ、まあ、DNS ってこれ何でんねんっていう話やからね。
これドキュメンタリーネットワークサービスって言って、
うん、
まあなんて言ったかな、要は住所。
ああ、住所ですね。
みたいなもんです。
はいはい。URL とはまた違う。
URL とは違うんですけど、住所っちゃ住所。
で、これ、プライマリー DNS とかも、まあそんなことなんでしょ？
一番みたいなもんですね。
セカンダリー DNS。
そう。
で、これに変更しないと、何かそのホームページが機能しないとかっていうことらしいんです
よ。そうですね。
ことなんで、もう申し訳ないけど、できないですよ、これ、正直言って。
自分でも、今、ちょっとこれ昔のホームページの作り方なんですけど、今のホームページもっと簡単ですよ。
あ、そうなんですか。はい、だからまあこれプロバイダーのその尾崎氏に、
そうです
ね、この尾崎映画社の社長の尾崎氏にもう花からお願いしてるんで、うん、もう彼やってくれたらもう一番ありがたいんだけど、彼もやっぱり忙しいわけだし、
はい、
もう言うてもその彼はプロですからね、
ええ、
まあ、やっぱりどうしてもそういう部分で言うと、もう自分でできることはやってくれっていう話だとは思うんですけど、でもそんなんだったら最初から僕お願いしてないんで、今はもう分かる人にお願いしようということで、
メンテナンス料とか払ってないんですか？
いや、だからもうそれはもう任せなのよ、もう全部そこは。
だから
もう、うん、そこはもう要するに彼からもうちょっとそこまでね、うん、面倒見きれないので、できることはそっちでやってくれっていうことになるんだと思うけどね、
はい、
私はそれ行為にちょっと甘えすぎてる部分はあるのかも分かんないけど、
ええ、
申し訳ないけどちょっとお金もないし、またその能力もないしということで、うんうん、今ねあのバイオリンの坂本氏に頼んだの
なるほどね、
坂本氏もまたそういうスキル持ってるし、
なるほどね、
まだそういう、ね、あのなんていうんですか、造形に厚いので、だからまあだって彼も今難重してるって言ったから、彼ができないもの俺ができるわけないやんかっていう話でね、まあまあしかしやっていかないと、ほらホームページ機能しないと、これ学 F せっかく放送撮ったってアップできないような状況になってしまうから、
せっかくの写真もね、
そうなんですよ、
告知もできへんわけで、
それはそうですよ、今日あたりだってべっぴんさん来てるのにこれ写真がアップできないって言ったら、もうかわいそうやし申し訳ないやんか、
もう逆にね自分の懐だけに置いとくっていうのも方
法じゃないですか。それはいい趣味やね、
誰にも出さず
怒られるまあまあそれをあの冗談さておいてまあちょっと今復旧急いでますんで、リスナーと関係者の皆さんにはこれを聞いていただく頃にはね、多分復旧してるんじゃないかと思いますん で、
ぜひぜひ、
今しばらくご迷惑をおかけしますけども、お待ちいただきますようによろしくお願いいたします。さあ、そんなこんなで最後になりますけれども、伊藤清水様ということで、朝日新聞は宇都宮総局堀井正明さんからいただいています。8月20日の学大 FM 見学の際には大変お世話になりありがとうございます。1989年に、新聞記者になって以来、あんなに楽しいカラオケは記憶にありません。本日お手紙と写真、番組を録音した CD が届きました。伊藤さんの気持ちがこもったメールを拝見し、あっという間に1ヶ月が過ぎてしまいました。昨日の朝日新聞夕刊に、豆腐屋さんもう限界、16年ぶり値上げの動きという記事が載りました。今こそ豆腐マンの出番ではないでしょうか。もし豆腐マンが全国豆腐連合会と連携するなど、何かアクションを起こす計画がございましたら、ご連絡をお願いいたします。その時は記事を書かせていただきたいと考えています。ありがたいですね。学大 FM 見学後、バルセロナの清水さんとメールをやり取りしました。伊藤さんのお手紙も見せていただきましたが、伊藤さんのますますのご活躍をお祈りいたしますということで、これありがたいじゃないですか。
そうですね。
これ自分どの辺まで情報、手に入ってましたっけね。
正直あんまり入ってないです。
ああ、そうかな。
ただ、まあ、バルセロナのところとつながって、
うん、
前回何やったかな、なんかありましたよね、ラジオ 出張放送の時にも豆腐屋さんつながりで何かお話なかったでしたっけ、
うん、いやだから結局この、バルセロナの、はい朝日新聞の元偉いさんが今スペインの方でお豆腐屋さんをやってるわけですよね、
はい、
でその方の部下で、今現役の新聞記者さんが堀井さんという方がわざわざそのバルセロナの先輩後輩の間でつながって、で僕がその先輩のところに手紙を書いたので、
うんうん、
でその、あの話を聞いてわざわざ栃木から、
はい、
この学芸府に豆腐マンの格好をしてデビュー学芸府デビューするっていうんで、
はい
彼がわざわざ来てくれたわけよね、それでいろいろお話しさせてもらって、うん、結局まあ今のそういう豆腐マンについての、
今後熱い、ね、
頑張っていくのであれば ねぜひ応援させてくださいと
湯豆腐になるぐらい
それもうまいんかと、まあ、うまいんやろうな
有田市豆腐
ありがたいなと思ってるんですけどねあそうそうキャッチコピーの中にあるんですよそうなんですよ情熱もうそういうこう
豆腐はね臨機応変にねどこにでも馴染めるわけなんでね
はい、でまあそういう、こう清らかなね、あのそういうこう、
あの清光さんの清いという字も入ってるわけでございます、清く光る豆腐、なるほどな。
言ってて恥ずかしいんですけどね、そうそう、そういうことですよ、もうそれはもう、そのぐらいのつもりで ね、いやもう清らかな、伊勢津川的な清らかさで、
伊藤さんの豆も豆手字にしたらどうですか、伊勢のこと、
ああ、なんで俺
は、伊藤清光、
なんでそこまで解明
するいいじゃないですか、もう、
あれですか、
ブランディングとしては。
あまあ、そこもまあアイデアとしては、
いっそね、
ないことはないのかもしれませんけど、
はい
はいまあ、いずれにしても、これだけね、朝日新聞、堀井さんとか、マンションバルセロナの清水さん、はい気にかけていただいたり、応援していただいている方がいるわけですから、まあ、僕らもそういった意味で言うと、彼らもスペインで頑張っておいでるわけじゃないですか、
そうですね、
で堀井さんもこれまた、栃木には栃木の方で、毎日、日々、ジャーナリストとしていろんなものを戦っておいだったりとか活躍しておいなんで学芸府は学芸府また豆腐マンは豆腐マンとして負け取られんし頑張っていかないかんわね
豆腐の値段ね守っていきましょうよ
そういうことなんですよいいこと言ってくれた、ね、これ本当豆腐のねあれはね
いやそうなんですよ確かに高いんですよ僕も料理するから感じますね今まだ豆腐に関しては
リアルな話でしょ
高くないですし野菜がね今異常に高いですやっぱり前回の台風の影響があって刃物キャベツ、ナッパとか水菜とか、
はい
まあ、すっごい高いんですよ
はーはーはーはー
どうしようかなと思いながら、
ね、
料理する身としてはね、はいはいはい、野菜やっぱり女子会とかやったら、
うん、
綺麗な野菜使わないと
なるほど
皆さん写真撮ってね、
うん、
ネットに載せるじゃないですか
喜んでもらえないしね女性は特にね
その時汚い野菜とかね載せられへんからね困ってはいますね、は
い
は
い、だからそういう意味で言うといや、まあ、野菜のお値段もあるけど豆腐もね、
はい、
16年ぶりにその値上げに踏み切ったみたいな話を聞くと、まあここ その堀井さんの話じゃないけどもう今こそ、ねザ・豆腐マンの出番ではないでしょうかっていう部分をもうこんなことを
提起してくれて言われたんでね
言われたらね、
はい、
ほらもう僭越ながら、
うん、
ちょっと力入れて頑張っていかないかんかなとは思うよね
そうですね
なんか本当に僕この文章を読んでねなんか背中押されたような思いで、
はい、
そこまでのねなんか僕ら使命感を持つあれもないし、
はい、
力もないですよだけどやっぱこんなこと言われるとね自分でできることだったらやりたいなと思うしそのせっかく豆腐マンというキャラクターを、
はい
まあ、立ち上げて、
はい、
で豆腐ザ・豆腐ソングも3曲書いてやってる以上は、
うん、
これはもうい
かなしゃあないと
やりたいなと思ってるんでねぜひまあそこはもういろんな方に、まあ、自分も含めて協力してもらいながら
麻婆豆腐みたいにねピリピリ行こうと
上手言うてなんぼでも言ってます構わないから
豆腐用意しますよ
いろいろいいじゃないですかそこはね、はいまあ、そんなことでぜひ、まあ、頑張っていきたいと思いますんで堀井さんの方もね、今後とも一つどうぞよろしくお願いしたいと思いま す。さあそんなこんなで書き込みメールの紹介が終わったところで本日の1曲目、学大 FM 的にはゲストもしくはアシスタントの方にちなんだ楽曲にてご紹介ということになるわけですけども今回はまあ特におかけになりたい曲楽曲がないわけじゃなかったんだけどね、
まあまあまあ、
たけしの方でまた、
タイミングが ね
ちょっと今日はあれだったん で、ね、冒頭でちょっとご紹介させていただきました群馬の、須永さんのまあ、プロデュースされる、
はい、
先ほども紹介しました、
ま
あ、プロデュースと作詞作曲、
うんうん、
創作されてるわけですよね、
はい、
ご当地ゆるキャラのコロトンこれが今
これすごい、ね、
そうなんですよ現在そしてまたねあなんかランキングとかあるらしいやん。
あれね、ありますね。
くまモンが1位で、2位がなんかこう。
ふなっしーとかかな分かんないですけど、ごめんなさい。
岡崎の方のほら、なんか岡崎マンみたいなとかあったりとか、伊勢の方あんま聞かんね、あれね、ちょっと頑張ってもらいたい。伊勢海老かなんかないんかね、あんなもん。
観光大使どうですか
いや、ハブ大使やりたいですよ、
伊勢海老マンとかどうですか。
伊勢海老マン。
もうややこしいな、もう
一回。わからん。これ、サンマの上に伊勢海老つけてどうすんねん、みたいな。
豆腐も背負ってややこしいやん。もう、鍋やん、それ。もう
奈良の鹿の角がついてて、わ
けわからん。ややこしいな、もう。それはそれで面白いけど。
まあまあ、ええけどね。いや、冗談さておいて、彼がそのコロトンの、まあ、プロデュースをやってたりすることもあって、今、そのランキングコンテストの対象になってるらしいのよ。
はい。
そのコロトンが。
ええ、
それで、まあ、そんなことで、皆さんにもぜひ、その、投票を呼びかけさせていただきたいなと、
うんうん、
コロトンちょっと応援してやってくださいと言った部分でね、そんなことも踏まえて、本日はその楽曲を、聞いていただいて、でそれから本日のゲストの方を改めてご紹介させていただければなというふうに思ってますね。そんなことでまずは群馬県のゆるキャラね、
すごいね、これね、
プロデュースのコロトンのにちなんだ楽曲でコロトン絵描き歌を聴いていただいて、その後ゲストの方をご紹介してもらいます。それではこちら。そんなこんなでね、聞いていただきました、
はい、
あ、さあ本日の1曲目を聞いていただきましたところで、本日のゲストの方、あ、こちらで、ご紹介してまいりたいと思います、本日のゲストはたけしからのご紹介、デザイナー&シューズデザイナーとして、のデザイン性がね、すごいと思っているので、私自身プッシュさせていただきたいと言った女性といったことでね、ご紹介いただいておりますが、奥水さんこと大倉みずきさんです。よろしくどうもありがとうございます。はい、まあね、奥水さんっていうから、はい、なんだろう、温水さんのお知り合いかな。 ちょっとこう、フェイスブックでね、たけしの方からアナウンスいただいただけなんで、
はい、
ちょっとこう、まだよくつかめないままに、今日お越しいただいて、
うんうん、
よくよくフルネームを聞いたら、はい、大倉瑞希さんなんてね、とっても素敵なお名前のお嬢さんで、はい、これどうなんですか、奥水さんっていうのは芸名だったりするんですか。
いや全然そんな大したもんじゃないですよ、
はい、
省略しただけです自分の名前を。
あ、大倉で奥で瑞希で、はい、奥水みたいな。
そうですそうです、
これどんな省略の仕方みたいな話ですけど、ちょっと省略工夫するとか方法なかったんかいなってところですけども、これニックネームでそんな風に呼ばれたりするんですか。
いや全然呼ばれたことないです。
なんでこれなんで奥水やねんって話ですけど、はいはい、まあまあ置いといて、はい、大倉瑞希さんでよろしいですね。
はい、
はい、さあそんな大倉瑞希さんですけど、さあたけしの方から、はい、どういった今日は関係性だったりとか、また経緯でお越しになっていただいたみたいなことになりましょうか。
もともとは僕が大阪で居酒屋やってた時に、はい、ツイッターで知り合ったんですよね。
ツイッターで。
そうですね。
ほうほうほう。
で知り合って、はい、まあ、店やってるから遊びにおいでよみたいな話もしてたんですけ ど、
はいはい、
まあ、結局大阪で会うことはなく、はい、東京来てから、うん、まあ、僕がさっき東京来てたんですけど、
はい、
で彼女もゆくゆく東京来ることになって、うん、まあ、最初ちょこちょこ案内とか1回したんですよね。
ほうほうほう。
で今日会うの2回目なんですよ。
3回した。
いや案内1回一度案内して、
うん、怪しいな。
お会いさせていただくのって2回目ですもんだから。
本当に。
でもちょこちょこまあやり取りするから。
いいね、こんなべっぴんさんとしかそんなんでツイッターで知り合ってこんなサクサクと会えるの。
どういたしまして。
お嬢さんもよくそんな警戒心もなく
会うのは2回目じゃ全然そんな気してないし。
本当に、
はい、
いやいやだけど、まあ、そこは君のキャラクターの良さなんかね。
でも、うん、まあ、彼女がシューズデザイナーっていうのを僕も知ってて、
はいはい、
ネットでね、それこそ
話がもう意気投合したわけだ、
はい、いやデザインがね、すっごい好きなんですよね。
ほうほうほう。
まあ、メンズは作ってないからゆくゆくね僕のも作ってほしいなと思いながらなんですけど、でもデザインがほんまに、うん、普通服とか何やろ音楽とかって、うん、まあ、抽象的なものでデザインとかしたりするじゃないですか、
うん、
例えば海とかね、
はいはい、
だけど彼女のデザインはもう一個下まで行って、
うん、
クジラとかね、タツノオトシゴとかね、うん、その域まで行っちゃうんですよ。
いやいや話中だけど、いやお嬢さんにたっぷりお話聞きますけど、いやいやその大倉さんの前だけどね、たけしにはここのところ本当に学芸風大いに頑張ってもらってて、
はい、
でいろんな方をお連れいただいたりご紹介いただいてるんですけど、たけし、自らね、これお世辞でも何でもなく、うん、正直言って本日のゲストの方の、デザイン性がすごいと思っているので、私自身プッシュして行きたい女性なんですよみたいな、はい、こんなこと書いてきたの初めてなんでよっぽどすごいこう、ね、その才能を気に入ってんのか、個人的に彼女に、まあ、惚れ込んでるのか、そこはちょっとわからないですけどね。
いやデザインに惚れ込んでってるのもあるし、うん、ね、今回ちょっと急やったのもあるじゃないですか。ね、でそのくだりの中で、
う
ん、まあ、以前からラジオ出たいというお話もあったんで、
そうなんですか、はいはいはい、
でぜひぜひタイミングがね、今日
は
あったみたいなんで、
はいはいはい、
じゃあおいでよってい う話で、
いやそれはありがたいですね、
まあ、今日にいただけ
そんなラジオ大好きなお嬢さんに静かにさせとくことないでしょう。どんどん喋っていただきましょうか。
はい、
はい、どうぞ。じゃあ、まあ、簡単に自己紹介でもいいですし、またそんな今のたけしからのご紹介等について誤りとかそういったことないですか。
自己紹介。
自己紹介っていうか、まあ、だいたいそんなことで、たけさんの言ったことには間違いないですか。
はい、
出会ったきっかけだとか。
付き合ってはないですけど。
セクハラばかりのされたけど、大丈夫ですか。
セクハラされたよ。
されてるのか、大丈夫か
い。まあいいや、うん、言わない。
逆に
別途占領されたからね。
でもほら、共通点として、たけしがだいたい大阪やんか。
はい、
で彼女がまた三重県の伊勢のご出身だってんでね、
はい、
僕その辺も楽しみにしたんですよ。
はい、
自分がだいたい三重県の伊勢島の方の出身だから、
うん、はい、
だから今日はね伊勢のお嬢さんが来られるっていうんで、あ、これはもう赤服やなと。
赤服話でしょ。
赤服話で盛り上がれるなと。そんな、まあ、ちょっとおかげ横丁みたいで、ね、
ついでにね、
うん、だからだってたけしだって、
はい、
伊勢の方の話だったら十分絡めるでしょ。
いや関西やし
ね
来月も僕伊勢行きますし、ね、
あ、そうですか、
はい、
今サマーズの三村さんが伊勢に行ってるっていうんで、うん、
へ
え
へ
え、だからツイッター見たらそうやって書いてあったから、
はい、
あ、なんとなくこうそういう SNS の時代だなと思ったりしてね、うん、私もやもやサマーズっていう番組で三村さんにちょっとご厄介になったことあるんで、ご一緒したことあるんで、はい、でその方が今 まあ、うちのほら田舎に行っておいてたっていうのをこう SNS で 見るにつけてね、あ、なんか世間広かったり狭かったりするのかなと、いうふうに思ったした次第なんですけどね。
ね、存じ上げてます。キーボさんがね、三村さんに向かってつぶやいてるようなと思いながらも、うん、三村さんに向かってつぶやいてなかったんですよね。
あ、そうなんだ。
で、普通にただつぶやいてただけやから、三村さんに一切言ってないぞと思いながら。
あ、僕それはそれでいいなと思ったんだけど、あれ、じゃあ大江さんにも俺つぶやいたんだけど、大江さんにもそんな感じ。
そうですよね。そうそう。
あ、そうなんだ。
だから多分
本人、だからそこは滝田の前だけど、はい、そういうのがちょっとどんくさい中が分かってないのよ、使い方が。
そう、僕もえー、と思って、これ何の意味があるんやろうと思いながら。
そう
なんだ。公にこれって言っていいかどうなんか。それこそあのツイッターのブランディングとしてはこれダメダメやんと。
あ、逆にあかんねや。
あ、ダメです。
かえって失礼やったりしたんかな。
失礼というか何の意図も脈絡も見えない。あ、
自分自身のなんかもうちょっと
独り言になっちゃったって感じで、
自分でちょっとこう軽くチンチンいじってるような感じになってる。
こらこらこら
こらこら
こらこら、
まあまあ、まあ、そこはちょっと流して、はいはい、忍んで
ね、
はいはいはい、まあまあそんな何かね、ちょっとこうツイッターつながりで、はい、でも自分たちもそういったつながりでこういうシチュエーションができてるわけじゃないですか。
そうですね。
言うてもね、だからまあそういった意味で言うと年齢も近いし、
はい、
やっぱりそういう共通の話題性とかその SNN 関係のつながりで今日に至ったと。
そうですね、はい、まあ、Facebook とかね、いろいろやってますしね、
はい、
お互い、
はい、で、まあ、なんといってもファッション、デザイン、
うん、
デザイナー。
そうですね。
で、たけちゃんもそういうのはあるの？
僕もだの高校時代に古着屋さんやってたんで、ずっと
そこがあるの
か。アパレルとかも結構知識はなくはないですし、
おーおーおー、
で靴とかカバン専門
の、ペン回し始めましたね今。
これ癖なんですよ。
あ、そうなの。一応それ多分ね、ドヤ顔の時に
違う。じゃあもうずっと回しておきますか。
あ、そう、やっぱりいいですけど。
いいですか、大丈夫ですか。
だとしたらね、いや、はい、あの大倉さんがね、やはりそういうファッション的なエキスパートだと思うから、コスチュームだってほらこの首のなんかね。
いや、彼女おしゃれですもん。
いや、だからその何ですか、これちょっとこうフランケンシュタインみたいな鎖にね、で黒のちょっとあのシックな黒のね、ちょっとこうアダルトな感じの、ジャケットに、またパンツですか、それスカートですか。
あ、スカート、ワンピースです。
ワンピースね、はい、それでちょっとこう白の T シャツに、その鎖 の、 あのネックレスがまた、
うん、
いやいや、ちょっとこうワイルドじゃないですか、なんか、ね、背中になんかドクロとか、ちょっとその感じがしたいじゃないですか。
さんま背負ってるように言われたくないでしょ。
あ、そうですか、すみません、偉いですね。いや、だからそんなちょっとファッションの話聞かせてくださいよ、お嬢さん、軽く。どんな感じのファッションとかデザインやっておいてたらしいですか。
あ、今は、はい、メーカーで働いてるんですけど、
はいはい、
トゥズーっていうデザイナーをやらせていただいてて、
あ、はいはいはい、
はい、ね、ブランドロゴが TOZOO っていうんですけど、
はい、
これが読みにくくていつもトズーとか言われるんですけど、
はいはい、
一応トゥズーっていう、はい、
ちっちゃい U って難しいですよね。おじいさん方はね、
そう、結構みんなになんて読むのってめっちゃ聞かれるんですけど、
はいはいはい、
はい、
それはなんか、名前の由来とか意味合いっていうのはあったりするんですか。
あ、なんかその社長さんが、うん、内田東蔵っていう名前なんですけど、それでトゥズーって来てるらしい
な。安直っちゃ安
直、ね、めっちゃ安直、
まあまあ、なんかあの トヨタ先地のトヨタみたいな感じですわね。
そうそう、
でもズバリっちゃズバリです、
ね、まあ、分かりやすいね。
それ以上分かりやすいネーミングないですよね。
もうちょっとひねってほしかったんですけど、
いっぱいアパレルとかデザインとかやっぱある中で、はい、そこはもう自分の口からもうズバリ、それだけのなんていうんですか、その魅力のある会社だったりとか、やっぱブランドというふうなことで、お仕事をやここでここだなっていうふうな感じなんでしょうか。
そうですね、結構エレガント重視なんで、
うん、
はい、なんかプラナタとかグッチとかで使ってる革をちょっと使って、でもそんな価格がそんなに高くなくて、
うん、
ちょっとコストパフォーマンスに優れているという。
なるほど、
はい、
おー、いいじゃない。ちょっとプロっぽいトークが出てきてるからいいじゃないですか。そこは期待してるわけですよ。そこは、ね、言うても、だってプロだとかね、そんな話出てくると、
ね、
いかにもやっぱりデザイナーかなみたいな感じがするからね。私でも分かるから、そこら辺は、ね、
なるほど、
まあまあそんなことで、はい、そんな今日のゲストのね、大倉さんにはいろいろとそういったこうデザイン&イラストって言ってみようかな、イラストじゃないな、シューズデザインですか、
はい、
そういったところのお話をどんどんと伺ってまいりたいと思いますけども、学業的にはコンテンツがございまして、今日の時事 ネタということで、私は10項目ぐらい読み上げますんで、それについて、はい、まあ、そんなに難しく考えないで、気になったコンテンツに、コメントを、気になったニュースソースにコメントをいただいて、まあ、その方がどんなことに興味があるのかなとか、どういった方なのかなっていうことがリスナーの方に伝わればなといったようなコーナーになっております。いらっしゃいませ、ようこそ。
お邪魔しています
。どうぞよかったらどうぞお伺い。はい、めぐるのそんな感じですよ。いらっしゃいませ、どうぞ。はい、大丈夫ですよ、そこまで
食べる。こうなる、いつもこうなる、大丈夫、大丈夫。
食いつきに行ったりしますから、安心してくださいね。はいはい。まあ、そんなことで、じゃあ、早速ですけどね。
時事ネタのコーナーですよね。
はい、時事ネタのコーナーね。まずは、女性誌、VOTE、堺市長選投票率、若者に照準といったようなことでね。これは、ボーテというんで、なんか選挙の意味合いらしいですけどね、女性誌風になんか選挙ポスターを作ったというふうなことですか。うん、続きまして、メルケルドイツ首相、最大野党と大連立か、野党じゃなくてこれ与党だな、過半数届かずといったことがございました。続きまして野球の方、名球会、中国で初の野球教室、北別府さんらが指導。続きまして JR 北社長、今回は組織の問題、低い危機意識あらわにということがございました。続きましてナイトスクープ、探偵、あ、ナイトスクープ探偵3人交代、これ関西の方の話題やね。
そうですね、
視聴率下降で、若返りということがございました。続きましてパキスタンで自爆テロ、75人死亡、キリスト教会狙う。続きまして野球の方で、巨人がセリーグ連覇、G 独走、支えた救援3投手、8回以降リーグ最小失点ということがございました。続きまして、デモの方で、ヘイトスピーチやめよう、差別反対訴え、新宿でデモというようなことがございました。続いてで素晴らしい娯楽に感謝、任天堂山内氏、車窓に2000人、最後にこれ気になるところね、豆腐16年ぶり本格値上げ、大豆価格高騰でといったところですけども、さあこんなニュースをする中で、お手本というわけじゃないですけども、まあ慣れたところで竹志的には気になったニュースをしていただく。
そうですよね。むしろお伺いしたいですけど、この豆腐のお話、希望さんどうですか。
いや、どうですかって言われて、何をどうですか。
やっぱり大豆の値段が上がって、まあ、豆腐の値段が上がっちゃうわけじゃないですか。
はいはい。
キーボーさんももうプレミアム豆腐マンとかもちょっと高級路線。
いや、やっぱ大衆路線で行かないかんでしょ、そこ。もうそこはやっぱり戦いは大衆とともにあるわけですから。
てっぺん取ってねえ、男前豆腐とかいろいろあるんですけど、
うん、だからやっぱりそれはたけしの前だけど、
はい、
やっぱり、まあ、これはちょっと大玉な話になるかも分かりませんし、なんかこう私事ですけど、
はい、
豆腐なんて言ったら庶民の、ね、味方であって、
まあそうですよね、
もう基本的にそのある種その土地土地の基幹産業っていうんじゃなくて、
はいはい、
日本 の, その 文化とか、
うん、
でその 社会そのものを支えているのはもう台所の、
まあそうです
ね、もう本当にお友達というかですね、もうそういう主役ですよ言うたら、
はい、
それが高騰して食べれんようになるって言ったらこれは大事だと思うし、はい、その産業自体が衰退していくっていうこと自体が僕は問題だと思うから、
うん、
その例えばその大手ばっかりが儲けてね、
はい、
その薄利多売でどかどかどかどかその売り込んでスーパーマーケットとかデパートみたいなところで大儲けしてると思いきや、
はい、
片やその、まあ、中小零細みたいな豆腐屋さんがバタバタ潰れてるわけじゃないですか。
そうやね、
値上げも余儀なくされてると、
はい、
言った部分で言ったら僕はもうこれは本当庶民とともにある豆腐だから、あの豆腐マンがもしそれは戦いを挑むにしてもですよ、
うんうん、
これはまあ庶民とともにある豆腐屋というふうな豆腐屋さんと一緒に戦いたいなと。
なるほど。
いうふうに、まあ、一応今の段階では申し上げておきましょう。
今の段階ではね、うん、まあ、ゆくゆくまあどうなるか分からない。
相模豆腐から CM の依頼来たら多分そっち行くと思う。
いやね、男前豆腐とかが依頼来るかもしれないですよ。
分からないけどね、そこはね。
ね、その
だから、うん、それはもしそうだったらこれ話なかったことにして。
怖い怖い怖い、もうこの放送怖いで。
怖いわ怖いわ。いやいや、ね、でも冗談抜きして、基本的には今は本当そのスタンスでいかないとダメかなと思ってますよ。
あれですか、ホームページ押してるからちょっと何言ってもいいかな的な。
いやいや、そこはもうでも気持ちあの、ね、君痛いとこついてくるんだ。それはまあね、
国内入りやろ的な。
言うても、まあ、こうジェニーの世の中だ、
ね、
そこはね、うんうんうん、そういう気持ちもないわけじゃないけども、でもやはり戦いはやはり庶民と共にあると思ってるから、
まるで選挙のようなコメントありがとうございます。
いや本当そうですよ。でもだって豆腐なんてね、
はい、
これあれですよ、その大手ばっかり強くなって、あのそんなんでその庶民のね、
はい、
食べ物みたいな豆腐 の, あ の, 産, その産業自体が衰退していたとしたら、うんうんうん、これもう 大手のさってされるようになれば値段とかそういうのも全て操作されるようになるからね。だとしたらあの相対的にはいいことはないって。
もっと世の中が豆腐食べるようにして需要と供給のバランス変えてね、うん、もっと値段安くできるようにティボさんがちょっと一役肌抜いて、
そうなれば一番いいですよね。だってそれはたけしの前だけど、まさしく今の日本の産業なんて 90% が中小零細に持ってるわけやんか、東京なんて大田区の方のね、要するにこうちっちゃな食工みたいなところでやってるようなところが日本の産業を支えてるわけでしょ、
うん、そうですな、
うん、だからデザインの産業は僕分かりませんよ、それはもう大倉さんの
前だけど、荒川区とか多いよ。
あ、やっぱりあるでしょ。
多いですよ。
だって向島とか墨田区あたりバッグとかね、うん、製造してるところなんか
葛飾、
うん、葛飾もそうです
か、葛飾墨田区ね、あの辺の界隈もそうですよ、
そうでしょ、うん、何でもかんでも大手でね全部やればいいっていうもんじゃないと思うし、
ないからね、
うん、だから銀座とかその六本木とか出てるようなそういうブランドのこういう商品だってその下請けとかそういうところはね、うんうん、きっとその葛飾足立区
多い、ね、
そういうところでやってるっていうことも考えられるわけだから、その辺どうですか大倉さん、やっぱりこうそういう中小零細みたいなところいろんな部分で頑張っていかないかみたいなところありません？
そうですね、うちの会社も、ね、中小企業系なんで、はい、
まあ、大大手っていうわけじゃないでしょ、
うん、そうなんで、
はい、
もうよいしょよいしょとわしょわしょ
頑張
ってほしいですけど、
頑張ってほしいし、また頑張っていかなきませんよね、
はい、
たまたま会社がね、うん、荒川のね松屋ってとこにあるんですよ。
そうです、
うちすぐそばなん
ですよ、ね、そうですか、
はい、そうなんですよ、
だから、ね、最近ちょこちょこ会えるは会えるんやな、
私らもだあと町屋タウンホールあたりって落語とかよく聞かせてもらいますよ。
おー、なるほどね、
あと荒川の町屋のそばだったらイチャリバーっていうのがあって、
あるあるある、
フィンガーファイブのあの正雄さんがやってる店、
へ
え、結構寄せてもらったりしてますよ。はい、そうなんですよ。だから町屋とか先輩とかも住んでるんで、
な
じみありますよ、はい、
うん、
はい、この前宇宙センターでちょっと一円パチンコで投げたりして、
イラン
情報や、イラン情報や、青や、まあまあ置いといて、まあまあしかしそれにしてもね、
豆腐もね、いろんな豆腐もありますしね、
はい、
プレミアム豆腐のブランドちょっと、
まあ、そういうのもありですよ、ね、それはそれでいいと思いますけどね、うん、はい、ただいろんな形があっていいのかなといったことですよ ね、 はいはい、まあ、それはザク豆腐はザク豆腐で結構なんですけどね、はい、まあ、そういったことで、さあ続いて、大倉さんの方で気になったニュースをして言いましょうと、
はい、
言いますと、
やっぱりナイトスクープでしょう。
ナイトスクープ
思いながら
そういうとこ行きますね。
そりゃそうでしょ。
これ3人誰が降りたの、小枝さんと山口さんと山口さんも降りたんかな、
わかんない、
ちょっとあの良い子悪い子普通のこの山口さんとかあの辺が降りたん違う、知ってる、その情報知ってる、ナイトスクープ情報知ってる、
ナイトスクープ知ってます、こっちやってないもんね基本、やってんの探偵ナイトスクープ、
え、なんでお嬢さん今こっち振り向いたの、ナイトその話知ってるかなと思うやこっちどちらの方に住んで、あ、岐阜なんだ、あら
岐阜でやってんの、
あ、そうです、そちらのボーダーのお嬢さん、あ、長野なんだ、あ、そうなんだ、ちょっと遠かったねあ、そうなんだ、あ、岐阜のどちら、多治見の方なの、
焼き物のね、
そうですか、うん、これ三重県なんですよ、こちら、
はい、
はい、ここ大阪やし、
うん、
よかった、そっち座ってなんか長野の子申し訳ないよね、はいはいはい、いえ、とんでもないですよ、はいはい、もうよかったらまたね、岐阜のお話も聞かせていただきたいと思いますけども、
いやでもナイトスクープ視聴率下がってるんか、
うん、
まあそやな、ね、YouTube と
かで長い番組やからね、言うてもね、まあいいのか悪いのか分かりますけど、新しいキャラクター知ってる、
まあ、誰やったかな、
うん、
なんか若い、ね、芸人さんに入ったの
かな、そうそうそう、やるんだけどね、あとあの、うん、ちょっと名前出てけへんな、原市さんとかやるのかな、
あらしいですね、
あとほらあの漫才で吉本系やと思うけど、あの横山のやっさんが来てたから真っ青なこうジャケット着てる男の子2人おるやんか、
誰やろ、プラスマイナス
違う
ちゃうんかな、うん、岩橋、
うん、まあまあよろしいわ、そんなんが若い子が入るらしいですわ、
なるほど、
そこなんでまたこれ大倉さん行きました、そこお笑いとか好きなんですか、
やっぱ大阪といえば、
ね、大阪といえば
関西といえばね、
ナイトスクープでしょみたいな、
そこまで
西田敏行さんだ ね、
でもまあ私1回しか見たことない
んないんかい
そこはツッコミやねダブルツッコミやね
両サイドが今パンチしたわ
ないんかいちょっと何たけし天然入ってるお嬢さんだった
、ね、彼女面白いんですよ、僕は大好き、僕大好き、
いいね、そんなね、それはそれでなかなか味ですわね、うん、はいはい、まあまあじゃあそんな彼女のいい味が出たところで次のコーナーでサクサクとお送りしましょうか、それではまあ慶応レコードの CM についてそんな大倉さんにいろいろと伺ってまいりたいと思います、それでは CM で、
春夏秋冬 四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
たけちゃんのご紹介、はい、大倉瑞希さんお越しになっていただいているということで、ここで学生的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし訂正や不快事項等ありましたら何ないとご指摘ください。奥水さんこと大倉瑞希さんは生年月日1987年9月24日生まれの A 型、三重県伊勢市出身にして現在東京都新宿区在住とありますけど、今荒川みたいなお話してましたけどね。出身校関西外国語大学、以前の学校は工学館高等学校にて、先ほどご紹介ありましたトゥーズーさんでしたっけね、ごめんなさい、
トゥーズーです、
はい、トゥーズーさん、ね、はい、デッドデザイナーといったところで、まあ、たけしさんの今日のご紹介ということになりますと、デザイナー&シューズデザイナーとしてね、そのデザイン力の素晴らしさからもうご紹介しないわけにはいかないといったところでは本日ご出演でございますけども、うん、さあ、大倉さん的にいかがでしょうか。
そうですね、はい、デザイナーっていうよりシューズデザイナー一本なんでしょ
う。あ、そうなんですか、はい、シューズデザイナーとデザイナーっていうことになると、もう要するにシューズ専門のデザイナーさんと。
はい、そうです、
はあはあ、例えば、はい、僕正直あのどんなお仕事なのか具体的に、計り知れない部分があるんですけど要するにシューズの形そのままをデザインされるわけ、それともそのシューズの例えばキティちゃんがついてるとかなんかこなそういうこうね、ちょっとこう物のけ姫がついてるとか、
いや、わか古い
古い分からんけども、
まあね、
うん、まあいろいろそういうでそれこそペイント的なデザインなのか、はい、形そのもののデザインされるの両方なのか、どうなんですか。
ああ、そうですね、あの靴作る際に木型っていうのがあるんですけど、
はい、木型、
はい、
はいはい、ありますね、
はい、それからも、うん、最初からもデザインする形で、こういう形がいいなっていう感じで、はいはい、作っていくんですけども、
あんな木削ったりされるんですか。
あ、学生の時にはやってたんですけど、専門学校に一応通ってまして、
はい、
靴の、
はい、
そこで学んだんですけど、今はまあデザインで一本でやってるんですけど、はい、
そうなんです。じゃあそれが木ならその靴なら靴のデザインをやって、はい、今さっきも僕がちょこっと言いましたよね、そのキティちゃんのそのペイントしたりとかね、まあまあその、
う
ん、まあなんていうの、そのいろんなキャラクターとかあったりするじゃないですか、はい、リボンつけたりとか、はい、そんなこともされる。
あ、そうですね、はあはあ、まあ、キティちゃんはないですけど、
ライセンスとかね、いろいろある
からね、いろいろ関係がね。
いや、それちょっと見たんですよ、最近そんなん入ってるお嬢さんがおるのね、
はいはい、
あ、こんな靴あるんだと思って、
うんうんうんうん、
ということはやっぱりあれですか、ちょっと見ててもその靴とか気になるもんですか。
あ、もう電車だから絶対見てますね。
絶対見てますか、
うん、
で自分も見られてもいいよぐらいの自信のある靴を履いてるわけですよね。
それはもう
そこはプロだから
自信満々です。
見てて自信満々なんだ、
さすがやわ、プロや。
20周年占有的なこう急なこうペイントダーンみたいなとか、あ、こう靴の先頭にこうおやしろ的なのがついてたりとか、
やかましいわ、
あのヤンキーや
オレンジで金鉄ビスターカーみたいな
伊勢島ライナーや時代は変わってます
ね。失礼しました、ね、まあ冗談抜きして、
はい、
そんな風にしてこう自分 のこう靴、あのそのいろんな人を見てると、
はい、
靴のこう興味とか関心いくわけですね。どう
して。そうなんですよね、もう絶対靴見てるんで。
お、例えばその産業的なことで言うと、
はい、
入る人とかやっぱあったりするわけですか。
はい、
流行り廃り。
流行り廃りも全然あります。
おお、そうですか、はい、でもお仕事的にはそれは結構まあいやらしい話ジェニーになるもんなんですか。
いやーでも全然安いですね、ぶっちゃけた話。
知らんね、当たり前も知らん
ね。社長にちょっとボリュームボリュームついてでもあの後で音源をお届けしたいぐらい
ですけど、いっそね、
まあでもね、うん、すごい楽しいんでやりがいがあるんで、
やはりそこですか、はい、ということはそんな楽しいお仕事を始められるきっかけになったっていうのはどういうところかなんですか。
もともとはすごい服にはずっと好きあの興味持ってたんですけど、ほうほう、大学の友達ですごい靴好きな子がいて、はい、そこで知り合った子で靴のなんか楽しいよみたいな、面白いよみたいな、はい、興味そそられて、で自分もなんか好きになっちゃって、でなんか靴の専門学校に行って靴を学んで、うん、もうますます好きになっちゃって、
うん、っやっぱちょっとデザイン的な話になると都会っ子になりますね。何の話になると出た
あの、うん、まだ東京に来てからまだ全然立てないんで、ちょっとオンオフがね、関西弁の、
ね、あるね、あるね、
使いにくい。ちょっとあのそういった部分で言うと関西外国語大学でまたその工学館高等学校となんかあの順番が違ったりとか、あと訂正とかそういったことなかったですか。
高校が工学館高等学校で、はい、次大学が関西外国語。
なるほど、逆やったわけですね、そうですよね、はい、はいはいはい。
それからあの上田康子服飾専門学校、ファッション工芸デザイン学科シューズコースってとこに、
うん、その段階からシューズコースなの、
はい、なんそうなんです。
靴に特化してるって何なんですか。だって
何なんですか。
何なんですか。変な話、ね、おしゃれなお洋服もあれば、はい、スーツもあれば、はい、そういうスカートもあれば下着もあっていくらでもあるじゃないですか、はい、ね、ちょこういうかぶり物もあれば、
うん、
それ
かもしれない。
なんで靴に行ったんですか。
もともとレザーの財布とかカバンもやってたよね。
ああやってない、やってない。
あれ趣味でやってたの。
あれはあの、うん、あの練習がてら財布作ってたっていうだけなんだけど。
なるほどね。でなんで靴やったん。
靴、うん、いやだから大学の友達に知られて、まあまあまあね、んからの
からの
靴、
もう靴がいいなと思っちゃったんだそれで。
あもうあのあれなんですよ、うん、ユニクロの、うん、まあ、こんな話、うん、別にユニクロをバカにしてるわけじゃないんですけど、はいはいはい、ユニクロの T シャツにユニクロのジーパン履いてて、いい靴を履けばもうそれだけでおしゃれに見えるっていう、その靴の魅力。
逆にそっち、
はい、もうそれに惹かれちゃって。
みんな僕は逆に捉えたんだけど、同じような格好してて、はい、ね、同じようなつまんないからオリジナルの靴を作ろうと思ったのかなと思って、だからユニクロの T シャツ、ユニクロのパンツ、ユニクロの靴みたいなのあるわけでしょ、ユニクロの、はい、そんなんが嫌だからオリジナルの靴を作ろうと思ったのかなと思ったんだけど違うんだ。
そうなんですよ、
逆だ、
はい、
同じような格好してても靴だけがかっこいいとその人がもう際立って見えるぐらいに。
そうなんです
よ、そういう人いますよね、はい、確かにね、うん、おしゃれな人って意外とそういうところなのかな。タケちゃんどうだよ、その辺は、
うん、そういう意味ではキムさんすごいっすよね、一番上にね、そうそう、大層なものついてますもん、
ね、一応金かけてるから、
ね、下から順番に上が金かかってます
もん、ね、一番金かかってるから ね
弱点の発想さすがですわ、
はい、うん、これで だいたい世代的にも3代目やしね。これはもう歴代どんどんと来てますから、ね、
あそうなんや、
はい、
そういった目なんや、
まあもうそこはね言うても
名前とかあるんですか。
これはね、あの3万号これ
普通やった。
その前は
え、それそんなあるかそこまで入れ込んでないから、
ね、ね、
名前つけとけばよかったので、それがありかもわかんない、うんうん、
ちょっと愛情湧くかも。
いやいや、お嬢さんの前だけどね、そういう発想はちょっと自分らね、デザイナー的な発想なのかもしれないよ。い言うてもいやいやいや、変なところ別に申し上げるつもりもないけど、僕らそもそもほらファッションとかそういうのに興味ないから、はい、そこまでの思い入れとかそういうのないもんね。だってほらなんかこう自分の持ち物でも名前つける人ってやっぱおったりするやんか、
はい、
ね、そういう部分でやっぱちょっとこう着想とか発想の、起点が違うのかなっていうふうに今ちょっと思ったりなんかしたんですけどね。うん、違うのは違う傾向なんですけどね。
募集しましょうよ、このさんまの名前。
いらないです、今更いらないです。
お待ちしております。
今更いらないです。むしろこれ、まあ、デザインされたら困るけど、これ大倉さんが例えばデザインするんだったらどんなことになるのかなと、もうそういう興味は湧いたりするよね。
もうさんま定番の靴作らせたらやばいです。
やばいと思う、絶対やばいと思う。
逆に面白いかも、
絶対楽しみやわ。
いや、でもたけしブランディングしてちょっと売り出せや
つ。いや、僕がするんやったら彼女のね、そこはもう任せてしまった方がいいと思います。彼女のデザインとかすごいから。
はい、まあ、そんなますますそんなね、大倉さんの、デザイン的な成り立ちについて、今度は学芸会 Q&A でいろいろと伺ってまいりたいと思います。はい、 ね、でそれでは丸石からの CM でその前にこちら。伺っていただけますでしょうか。大倉さんの方は差し支えのないところで、ご回答の方よろしくお願いいたします。
はい、はい、では改めてですけれども、ご本名でもニックネームでも構いません。お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして、日頃のお仕事と、活動内容をお聞かせいただければと思います。
はい、大倉瑞希が本名ですね。
そうやね。
はい、で今日26歳の誕生日
おめでとう。
はい、誕生日だよね。おめでとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ちょっとささやかですけど、
おー、そのタイミングなんや。
気持ちだけお誕生日。これ違うの、これ大したもん違うの、これあのお菓子の、ま、町岡でこ
うい う
人
だから。ありがとうございます。
気持ちなんで、
おかげ感満点すごいよ。
いやいや、でもほらなんかハロウィン的な
ね、
お菓子が売ってたから、
なるほどね、
ちょっと可愛くていいかなと思って。
町岡。
はい、町岡。
かわいいな、名前も町岡だと。おめでとうございます。
おめでとうございます。
26歳。
26歳。
はい、26歳です。
もういいじゃないですか。これからじゃないですか。
いやいやいやいや。
こう彼氏とかどうなってるんですか、その辺は。
彼氏、うん。まあまあまあ。
まあまあ。
女子なりにね。女子なりにね。
しかし、たけし、こんだけ愛嬌あって可愛らしいと、もう周りちょっとほっとかんと思うんやけどね。
ね、ほんまに。
ねえ。本当に。まあ多分お誕生日これ跳ねたらまたこう素敵なこうなんかこうグループみたいなさ、おじきやね、ちょっとこうロックンロール移動的なとこあったりするんじゃないですか。分かりませんけど、言いたいだけか。
言いたがり
はい、はい、というわけで、もともとのお住まいは三重県というのもありまして、はい、今はどちらにお住まいされていらっしゃるんですか。
今は新宿に住んでますね。
はい、
はい、普段はチューズデザイナーさんということですけども、具体的に何されていらっしゃいますか。は
い、ブランドプロデューサーということで、あの全体的な流れを中心にやってるんですけど、まあ、デザインはもちろんねやってるんですけど、
それってブランドのプランディングをしてるわけなんだ。
まあそんな感じじゃ、そんな感じ。
これから会社をどうしていこうみたいな形
で、あ、まあそういう話もなんかいろいろやってて、
で自分でこれコーディネートしたとか、そのデザインした商品がドーンと当たったりなんかすると、例えばその自分にそのキックバックで、はい、あの、うん、なんていうんですか、そういうこう
ジェニーがね、
ジェニー的な話が、
ね、だってね、それこそ、
まあ、デザイナーさん
やからね、科学者でもそんなのあったりするやつ、
ソーベーションだったり何やったりね、
発光ダイオード発明した人がね、はいはいはい、何本かもらうみたいなで、まあ、またもそれで揉めたりなんかすることもあるみたいですけども、
はい、
なんかそういうこうギャランティーのね、そういうのがあったりとか、
や
っ
ぱ
り
もうそういうのはもう一切ないですね、うん、
ないんですか。なるほどね、はい、まあ、でもいずれでもそれがね、これはまあ会社の社長に聞かれてどうか分かりませんが、そういう業界だから、はい、逆にそのブランドとして立ち上げて、いつか自分のね、はい、そういうこうオリジナルブランドみたいなことになるのかもわからんとすると、今のがそのスキルをつけるため の、
そ う、 です、ね、
まあ、そういった土俵と言ってもいいのがわかるでしょうね。
はい、
はい、続いて、
でこれまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせいただければと思います。
うん、私4月に入社したんですけど、
はい、
まだあの自分のデザインした靴が発売されてなくて、12月に発売されるんですけど、
ほうほう、
まあ、店頭にまず自分の靴が デザインした
りとか
感動しますよね。
はいはいはい、いやこれねちょっと私のことに引っ掛けさせて言わせてもらいますと、
はい、
私来明日でメジャーデビュー10年なんですよ。
おめでとうございます。
なんかプレゼントおくれ。
町岡でいいですか。
知らないで学面通り。ありがとうございます。
さすがやわ。
ちょっと抜きしてでもね、いや、ありがとうございます、うん、まあ、ちょっとそれはね、あの上田晋也さんの、はい、知ってる24時っていう番組で取り上げてもらって、それでまあその上田さん、クリームシーの上田さん絡みで、うん、まあ、メジャーデビューみたいなお話になったんですけど、はい、でそれでクラウンレコードから CD ができて、で9月25日にこの KO レコードさんというところの店頭で、インストアライブやらせてもらって、もうしかも飛ぶように CD もその当時は売れました。だけどその時にやっぱりお店に並んだ CD 見た時、今の大倉さんの話じゃないけど、これはやっぱ感動しましたもんね。
はい。
その YouTube 見ましたよ、動画。
あ、そうですか、ありがとうございます。ね、やっぱ自分のこう、なんか子供っていうか。
そうなんですよね。
でもね、そんなこ、ちょっと今共通のあれがあるのかなと思って、うん、きっとおそらくそんな感じじゃないかなと思って、
はい、そうです、
自分も嬉しくなっちゃって、ちょっと負けない気になってお話させて。でも本当、それますますこれからがどんどんそれが増えていくわけですよね、そういう機会がね。
そうですね。
はい。お互いに頑張っていきたいですね。
はい、頑張りましょう。
はい、ありがとうございます。逆に大倉さんに励まされて。はい、まあだから
ね、
うん、そういった部分でいうと今後ともそういったこう感動できるような、自分自身感動できる、
そうですね、
その感動をお伝えできるような作品というかな、うん、そういう商品を作っていきたいですよね。
そうですね、お客さんがもう本当に一目惚れしてくれるような、ね、作り続けたいですけど、
なかなかやっぱりでもたけしここはやっぱアーティスティックやないですか、
はい、いやそうですね、僕も頑張ってね、
うん、それはそうですよ、
僕も頑張って人が感動するお店なりね作っていこうと思いますね。
やっぱり自分だっていいこう中華丼とかできたら感動するやろ。
しますよ、自分でねデザインした店作ってるわけなんでね、
う
ん、僕もね、
そういうことです
よね、この間も六本木できたんで一個ね、
わーいいことじゃないですか、
こうなるにはすごいなって自分で思いますもんね。
自分は負けてないね。どんだけ自分付けでみんな
大好きやな、
ね、結構
抱きしめてやりたいですね。
誰も抱きしめてくれないから、
そう寂しい寂しい、
まあ、置いていきましょう、そこは。でもやっぱりクリエイターとしてはみんな同じですよね、
状況。そうですね、
物作りという部分で言うとね、うんうん、はいはい、まあ、そこは公務員と違いますからね、まあ、いや公務員さん悪いというわけじゃないですけど、物を作る人っていう部分ではね、エンターテインメントですからね、
はい、
続いて、
では最後に奥水さん、大倉瑞希さんのこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等ございましたらお聞かせいただければと思います。
なんかスプリングサマー的 な, なんかお話伺ってますね。
あ、そうですね、はい、先ほどもちょっと言ったんですけど、はい、4月に入社したので、
はい、
7月ぐらいから本格的にデザインに入ったんで、うん、発売されるのが14年の SS、
はい、
スプリングサマーの、
はいはい、
で私がデザインした、
お
新宿丸井とか丸井の有楽町とか、
お、
あと、あらら、日本橋、
耳を傾けてやっぱりねファッションが気になるのかね、やっぱそこら辺はね。靴を、ね、デザインしておいてたから、
はい、
伊勢丹とかでもあるんですか。
伊勢丹はまあまあまあまあ
まあまあまあまあ、
後ほど
大倉さんのデザインした靴を例えばあちらのお嬢さん方がお買い求めになりたいとか、
はい、
ちょっと気になるからちょっとデザインとか、はい、こいつどのぐらいセンスがあるのか見たろうかな。どこにアクセスしたらヒットしたりするわけですか。
あ、インターネットで普通に TOZOO で調べたら出てくるので、
ほうほう、
はい、
TOZOO、 あ、その社長の名前でしたっけね、
はい、
ですね、
うん、でそれは大倉さんのデザインした靴なんだってことは分かったりするわけですか。
そうですね、まあでも12月からなのでもうちょっとあるんですけど、
う
ん、
そうです、でこれからそれがそのスプリングサマーというとかいうイベントとかで、あのイベントでは、
イベントではないんですけど、うん、12月からこうずーっと
企画に、
ね、
はい、そう企画で、
おやっぱ女の人たけし、
はい、
靴となるとやっぱうるさいかな。
僕もやっぱり好きやが靴うるさいですよ割と。
君は声がうるさいだけど。
もう来るか。
そうか。いやいやいや、それにしてもやっぱ お嬢さんはどうしても靴やっぱり行くんやね、どうしてもね。
そうなんですよね。
ああ、そういうことあるかな。はいはい。まあまあ、じゃあその他にもちょっといろいろインフォメーションとかアナウンスありましたら伺っていくんですけども。今後じゃあ、まあ夢とかありましたら、小さな夢、大きな夢あるでしょうけど。
夢。
うん。
いやでも自分がデザインした。
うん。例えばそれを、ね、
靴をね、
ええ、
電車の中でふと見つけたりしたら、
それはいい
よ、もうやばいでしょうね。
やばいでしょうね、
まあ、多分泣きますよ。
はあ、
は
あ、いや、そこも僕ちょっと また負けない気がしますと。自分の曲はやっぱ有線放送で流れた時とかやっぱ感動しましたもんね、そこは。それ一番最初に言うたなんですけど、はい、放送で有線放送で聞いたのはお嬢ちゃんと一緒にホテルに行った時にホテル もあれで有線放送で流れてるんで俺の曲。
それ気まずないんですか。
気まずなかったです。嬉しかったです。でお嬢さんと一緒に聞いてましたよそれ。あのしかも浜翔とユーミンの間に挟まって流れたからね、これ感動でしたよ。まあそんな話ありましたけどさあさあそれにしても、はい、そんな夢、例えばなんかブリトニーとかなんかガイタレさんみたいな人に入ってもらったりいうこともあってもいいんじゃないですか。
そうですね、まあもう世界中にね、うん、ズズーっていうブランドが広がればねもう最高なんですけど、
ね、マライアキャリーとかね、ちょっとあれ履いてんねんとか言ったらすごいじゃないですか、
う
ん、
もう夢でかすぎるかな。
いいちゃう
ちょっとあの ガガのでっかい靴もデザインしてあげてくださいよ。
レディーガガのね靴デザインした
あのバルカン星人みたいなやつちょっとね、はい、やってあげてくださいよ。まあそういった部分で言うとね、はいはいはい、さあそういった部分で言うと、最後に何か奥水さんから大倉さんからリスナーの皆さんとかもしくは関係者の方でもいいんでメッセージあったらちょっとお伝え願って、ここのとこをまとめさせていただきたいんですけど、なんかメッセージとかあったりしますか。大倉こんだけちょっと頑張ってきますみたいな感じでちょっと、
まあね、いい靴作ってきますんで、デザイナーとしてね、うん、まあ、まあ、シューズデザイナーって言ってもピンとこないと思うんですけど、はい、まあ、こういう人もいるんだよっていうね、はい、
明るくていいよねでもね、キャラクター的にね。まあでも本当にいつの日かそんなシューズデザイナーとして大倉瑞希っていう名前を ね認識できるようになったら本当素晴らしいと思うんで。
あ、夢ありました。
はい、どうでしょう。
情熱大陸に出ること。
立派な夢じゃないですか。やってくださいよ、そこはね。え、ぜひぜひその時にちょっとまたサンマのデザインの靴も考えていただいて。いや、ついでにちょっと私もちらっと情熱大陸出たいんでよろしくお願いしたいと思いますけどね。はい、そんなこんなで、はい、あの奥見さんこと本日はシューズデザイナー大倉瑞希さんにお越しいただきました。今日はちょっとこんなでとりあえずまとめさせていただいて、またエンディングまでお付き合いいただくということでよろしいでしょうか。はい、そんなシューズデザイナーは大倉瑞希さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそんなこんなでね、大倉さん的にはここで一旦 まとめさせていただくとして、学F名物今度は恐怖のインタビューのコーナーに移らさせていただくわけですけども、さ あお店の入店状況に応じてご来店のお客様には本日のゲストの大倉瑞希さんが、デザイナー、シューズデザイナーといったところから、あなたのお気に入りのシューズといえば何ですか、そしてそんな靴はいつもどこでお買い求めになられますかといったことについて、さあ、たけちゃんインタビューしましょう。
はい、すいません、ちょっと邪魔させていただきます。お名前をお伺いさせていただいてよろしいですか。
はい、どうぞ。よかったらちょっとあのお話し聞かせてください。はい、
中村美香子です。
あ、フルネームだ。どうもありがとうございます。はい、中村美香子さん。
はい、
はい、美香子さんもなんかファッショナブルな格好しておいていいですけど、やはりファッショナブルな格好しておいてだったりしますけど、やはり靴とか興味あったりしますか。
あります、
まあね、はい、今熱心に聞いてくださったもんね。まあそういった部分で言いますと、竹ちゃんの方からじゃあ質問してください。
はい、そんな中村さんですけれども、普段靴とかどちらでお買い求めになりますか。こだわりなどもありますか。
でも R&E とかが多いかな。
それなんです。
はい。
R&E。R&E。
はい。
それリオデジャネイロみたいな。そうしますか。いいですよ。いや、まあ、ちょっと思いついたまま喋ってるんですよね。こちらのお嬢さんに一切受けることもなく。すいません。いや、それは何なの。
あの靴のブランドです。
あ、靴のブランドね。はい、ああ、そうなんですか。なか、それをお選びになるなんか理由ってやっぱそれはデザインの良さとか機能性とか。
なん、うん、デザインとかが結構好きかもな。
ああ、そうなんですか。はい、その他に何かあったりしますか。例えば靴のこう趣味とかそういうので、デザインあるいはそういう、例えば僕さんざっぱら靴のね、キティちゃんの柄のそういうのを履いてるお嬢さんがいてるんで、
キティ
ちゃんの柄の靴履いてる人いるんですよ。あんなのまた自然で違うの。
はい、
すいません、なんか余計なこと聞きました。そうなんよね、やっぱりいろいろあるんだ。例えばなんかシックなデザインがいい人はそういうブランドの方行くわけ。やっぱこうお姉さんだったりとか、ちょっとこう上品な方とか。
そ
う
そ
う、
R&E って結構ヒール高いイメージが。
なんで選ばれるんですか、それ基本っていうか基準っていうか。デザイン高さ、ヒールの高さ。
あ、でもヒールの高さも結構、私背ちっちゃいから高いのがいい。
ほう、そうですか。はい、そんなの見えないですけどね。まあ座ってるからそう分からないですよね。そこは。あ、そうですか。今後なんかお求めになりたいような靴あったりしますか、シューズ。
あ、でもブーツ欲しいです。
あ、もうそうそう、秋のシーズンだからみたいなことですか。はいはい、なんかちょっと狙ってたりするのってあったりしますか。
まだね決めてなくて。
どの辺で、銀座とか六本木とかいろいろありますけど、どの辺でお買い求めになられますか。
渋谷が多い。
渋谷ですか、109とかもあったりするんですか。
ないですね。
ないですか。おすすめがないということですか。それは、いろいろやっぱあるんだね、そこはね。はい、どうもありがとうございました、中村さん。ど
うもありがとうございました。
貴重な情報をお伺いさせていただきました。さあ、じゃあ簡単にちょっとまたね。
そうですね、
ちょっとお名前よろしいですかみたいなことで。
すいません、後ろからごめんなさい。お名前をお伺いさせていただいてよろしいですか。
はい、岡本俊と申します。
はい、岡本さん、どうもカウンター越しに恐れ入ります。なんか随分熱心に聞いていただいて、後でまたね素敵なお嬢様ご一緒に、お邪魔しちゃって恐縮ですけど。さあ、インタビューの内容ちょっと聞いてみてください。
本日はどちらからいらっしゃいましたかね。
目黒の本町から。
あ、そうだ、近くですね。
もうすぐそこです
ね。ありがとうございます、はい。ということは靴なんかやっぱり買われるのは目黒区内だったりされるわけですか。
もう拠点がこっちなんで、やっぱり、
はい、
大体もう10年かな住んで、はい。
あ、そうですか。ルチさんによくお越しでいらっしゃるんですか。
下にステーキ屋があるんですけど、そのステーキ屋でちょっと働いてたご縁でこっちに。
ああ、ありがとうございます、はい、そうですか。そんな今日岡本さん、靴なんかはどうですか。気にかけたり、なんかデザインとか気にかけたり。
あ、リーボックおすすめです。
おなんで今日こんな詳しい人多いの。俺靴なんかわらじでもいいぐらいなんで、ね、悪いけど、
まあ、履きやすいお靴なんでおすすめしたいと思います。
そうですか、はい。これ目黒でそんな手に入るようないい靴屋さんあったりしますか。
そこの ABC マートでも売ってると思いますよ。
ABC マートでも、はい、そうですか、ありがとうございます。今後なんかお買い求めになりたいのはシューズとかあったりしますか。
あ、もう俺リーボック一択なんで。
あ、そうですか。じゃあそっちの彼女なんかいかがでしょう。
ほんまや、
そんな彼はね、パンツもリーボック履いてましたって。
リーボック回しもんかみたいな話ですけど、ね。ああ、そうですか。ありがとうございます。
ちなみにお勤め先は。
あ、全く関係ない工業系のお仕事ですね。
大変失礼いたしました。
お隣の彼女なんかいかがですか。
お名前だけよろしいですか。
市川です。市川です。
市川さん、本日どちらからいらっしゃいましたか。
ひもんやから。
はい。さあ、そんな市川さん。さあ、靴なんかどうですか。
好きなんですけど、あんまお金なくて。
お
あんま買え、いや、高いのは買えないかな。
あ、今日こうデザイナーで衣装いますから、言うたらちょっと安く手に入るかもしれません
ぜひぜひ教えてください。
ねえ、はい、そんな情報もあったらよかったら、はい、横の話してあげてください。はい、まあまあ、じゃあ、ね、お二人ちょっとお食事中なんかお邪魔しちゃって申し訳ないので、はい、どうぞゆっくりなさってくださいね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。さあ、じゃあ最後こちらの、団体さんのテーブル。
ちなみに僕も今日ちょっといくつ入ってますよ。
ああ、そうですか。それちょっとあんまり必要な情報じゃないんで今。
あ、そうなんです。
どうぞ続けてください。
すいません、ちょっとお邪魔したいと思うんですけども、お名前をお伺いさせていただいてよろしいですか。
あ、藤本です。
あ、藤本さん、はい、先ほどからね、なんかおやかましい中を随分熱心に聞いていただいてありがとうございます、まあ、岐阜県ご出身ということなんですけども、
はい、
やはりこう岐阜特有の靴とかあったりしますか。
靴ですか。
靴、シューズ、シューズ、
シューズ、うん、え、岐阜の
なんか日田高山シューズとか。
え、
いや、冗談です、冗談です、全然冗談です。はい、だから靴こだわりとかあったりしますか。
靴のこだわり、
はい、どの辺でお買い求めになったりしますか。
どの辺でお買い求めに、
はい、岐阜の玉越しだったりしませんか。
岐阜の、うん、どこだろうカラフルタウンっていうところ。
おー、そうですか、誰も知らんがなはいはい、そうですか。なんかこの秋に向けてのなんかそういう靴、こんなの欲しいなとか、こんなブーツ履いてみたいなみたいなあったりしますか。
赤い靴が欲しい
です。赤い靴、あ、横浜行ってくださいね偉人さんに連れられて帰っちゃってくださいね、まあ、冗談抜きして。じゃあさ、そんな藤本さんに続いてこのボードの長野の彼女、はい、彼女
お名前お伺いしていいですか。
はい、よろしいですか。じゃあそちらのお友達、後からいらしたお友達、よかったらちょっとインタビューさせてもらっていいですか。
じゃあお名前お願いします。
はい、
稲垣です。
稲垣さん、はい、稲垣さん、なんかメリハリの効いたでお声ですけども、あ、さあ、そんな稲垣さん、なんか、はい、インタビューしてください、たけちゃん。
はい、そんな稲垣さんですけども、靴に対する何かこだわりなどございますか。
特にありません。
あ、特に
ないとのことですね。
はい、明確なお返事ありがとうございました。
わかりやすい。
はい、稲垣さん、どちらからお越しですか今日は。
そうですか、
はい、
あ、すぐ近くに住んでます。
あ、目黒区で、
はい、
あ、今日なんかそのお嬢さんたちは何か集まりですか今日は。
部活の。
お、部活、どんな部活やってたんですか。
ラクロス。
アクロス、
はい、
アクロスってなんか
ラクロス、ラクロスです。
ラクロス、それ何です、それ。
ラクロスとはどんなスポーツでしょうか。
棒に網がくっついておりまして、
うん、
そ
こにボールを入れて運びます。
それなんかあのなんかオリンピック競技になったりするんですかそれ？
まだなってません。
なってませんよね。
はい、
的確なお返事ありがとうございます。はい、またあとよかったらそのアクロスでしたっけ？
アクロスですね。
また教えていただけたらと思いますし、また私も勉強させていただきたいと思います。ありがとうございました。なんかお食事中ごめんなさいね。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、さあいろんな方からお話伺いましたけどね。さあご協力大変ありがとうございました。それでは CM に続いてエンディングにさせていきましょう。それでは CM でこちら。
おお、兄さん、さっきから聞いてりゃ、威勢がいいね。
当たりめえよ。
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね。サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店？
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719、3710-9719、魚常だい。うまい。
東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映自動車国産会社何でも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか？
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
ゼロメガヘルスラクダイ FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、さあタカちゃんだけでいいな。どうぞ。
やっぱり部屋の中って楽といえば楽ですね。前回と比べたらね、はいはい、落ち着いて安心して、
はい、
イレギュラーがなくね、はい、放送できますね。
そうね、喋りもちょっと落ち着いたかな。
そうですね、日々進歩。
あ、そうです。
これがねモットーですよ、これから。
ああ、そうですか。
散らかしていかなあかんのでね。
ええー、そうです。
貯めてちゃんと。
なるほど。
せなあかんなと。
今日ちょっと靴情報最後聞いてみましょうか。どんないい靴履いてんの？
今日グッチとフィラのコラボレーションの靴を履いております。
これはちょっと後でお嬢さんに聞いてみたいけどね。さあ、そんなプロの方から。
どういうことやん。
今の発言ちょっと伺ってみましょう。どうですか、お嬢さん。
私の靴ですか？
いや、冗談ですけど、今のたけしの靴はやっぱりちょっとええ靴なんですか？
ああ、私の方がいいかな。
ああ、
そりゃそうや。こっちにされたよ。
はい、まあそれにしても、まあたけし的にはちょっと頑張ってる靴なんでしょう。さあ、でも、うん、ね、今日はまあゲストの方、素敵な、またそういったね、
はい、
お友達連れてきていただいて、また今後ともひとつたけさんによろしくお願いします。
お願いします。
はい、で、まあそんな本日ゲストの大倉さんですけど、いかがだったでしょうか？
いやー、すごい楽しかったです。
ありがとうございます。そう言っていただけるとね、本当に もっともっと伊勢市につながる話とか、ね、靴の話聞きたかったんですけど、
本当ですね、
なんかこちらの方がもう楽しんで、はい、地域話聞けるんじゃないか、申し訳なかった
です。失礼します
。はい、どうぞ。だからあ、そういった部分で言うと、またよかったら、
はい、
ね、これに懲りずに、
はい、また遊びに行きます。
遊びに行っていただけたらと思いますので、今日本当にどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。すみません。
なんか他にメッセージとかなかったです、最後。
ない。
じゃあ君たち違うから、じゃあお嬢さんお嬢さん
大丈夫
大丈夫
大丈夫、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
もしよかったらこれちょっと終わってからまた医者の話を詳しく お聞かせ願えたらというふうに思います。ありがとうございます。さあ、そんなこんなで次回10月1日火曜日放送、アシスタントの海老名さとみさんとともにゲストに三振の小雨さんをお迎えし、楽しく明るく元気でお送りしてまいります。リスナーと関係者の皆さんには学園のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきまして、お気軽にご聴取ご参加いただけたらと思います。さあ、それではライブご聴取の皆さんと一緒にいつものコールで番組を締めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。じゃあ行ってらっしゃい。はい、そろそろじゃあ番組お開きなんで、よかったらあね、藤本さん、稲垣さん、中村さん、市川さん、岡本さん、よかったら私がそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げますんで、皆さんで元気なお声で来週というコールで番組締めさせていただけたらと思いますけど、よろしいでしょうか。ご協力、はい、はい、いきますよ。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
ありがとうございます。
はい、赤瀬さん、待ってください。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。